これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも2人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最期について一緒に話していたのである。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めると、イエスの栄光とイエスと一緒に立っている2人の人を見た。それから2人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。彼がこう言っているうちに、雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。この声がした時、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。アーメン。今日の本文はこれらの教えがあってからと始まっています。これらの教えはイエス様の教えであり、今日の本文以前にイエス様がなさったお話です。この教えを本文に、先週と3週間前の主日の礼拝時間にイエス様はどのような方か、自己否認、十字架の人生、逆説の真理について説教を聞きました。イエス様はこれと関連した主題で弟子たちに教えをくださった後に、約8日後にペテロとヨハネとヤコブを連れて山に登られました。イエス様はガリラヤ湖の上の方に隣接しているベツサイダで5つのパンと2匹の魚で5000人を食べさせた後、そこから約 25km 北側に位置する皇帝の都市ピリッポ・カイザリアに寄られ、弟子たちと人々はそれぞれ、人の子を誰だと言っていますかと弟子たちに尋ねられました。皇帝の神殿がある皇帝の都市は、ローマ皇帝の権力を誇示する行政、文化、各種の公共施設のある華やかな都市でした。ここでみすぼらしい身なりのイエス様は、人々にバプテスマのヨハネ、エリア、他の預言者の一人だと思われていました。華やかな都市で各種の恩恵を享受しながら生きる人々には、みすぼらしく見えるイエス様が目に入ってきませんでした。彼らの生き方は、皇帝の都市で皇帝を神として認め、ローマの力に頼ることでした。しかしイエス様は、意識的であれ無意識的であれ、世俗の価値観にとらわれて華やかさを追求しながら生きる人々に、自分の苦難、死、復活を予告なさり、自己否認、十字架の人生を生きるべきだとおっしゃり、そしてみすぼらしく見える自分のために命を捨てる者が救いを受けるという逆説の真理を教えてくださいました。この教えを話された後に、約8日が経ってから、ペテロとヨハネとヤコブを連れて皇帝の都市から約 15km 離れたヘルモン山に祈るために登られました。イエス様は祈りの手本を見せてくださいました。イエス様は神様であられるので、祈りを聞かれる方であるにもかかわらず、父なる神様に祈られた理由は、弟子たちと私たちに祈りの手本を見せてくださるためでした。私たちはイエス様の血によって恐れ多くも神様の前で祈ることができます。 イエス様の名前によって神様にお祈りすることができ、イエス様を通して神様と交わることができます。イエス様が山で祈られるとき、特異な現象が起こりました。29節です。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。イエス様が祈られるときに御顔の様子が変わりました。普段はイエス様が祈られるたびに御顔の様子が変わったりはしません。イエス様は光の神様であられるので、祈らなくても自ら光を放つことがおできになります。したがって本文にある祈られる時の変化は教育的な側面で理解する必要があります。本文の後半部にも出てきますが、イエス様の変化は父なる神様の権限と関連があります。29節の御顔の様子は2つのギリシャ語を翻訳した単語で、それぞれ顔と形です。イエス様の御顔の様子が変わりましたが、具体的には御顔が光る変化が現れました。マタイの福音書は御顔は太陽のように輝きと記録しています。そしてイエス様が着ておられた服は真っ白に輝きました。本文29節の輝いたにあたるギリシャ語のもともとの意味は、稲妻がピカリと光る時の輝きを意味します。ですからイエス様が祈られる時に御顔は太陽のように輝き、服は稲妻の光のように光り輝く変化が起こりました。皇帝の都市ピリポカイザリアに居住する人々は、みすぼらしい身なりのイエス様をただの預言者程度に思っていました。イエス様の外見は華やかな皇帝の都市とは似合っていませんでした。しかしイエス様が山で祈られる時に父なる神様との交わりがあり、神様が共になさった時には、皇帝の都市では見られなかった太陽のような御顔と稲妻の光のように輝く白い服を着ておられる御姿に変わられました。私たちもやはり派手な服を着なくても、お祈りの時に神様と交わりがあれば、イエス様のように変わることはなくても、この世で得ることのできない光り輝く姿に変わるでしょう。華麗なものを捨てて祈る時に光り輝く栄光を得ることができるということが逆説の真理です。祈る時に現れる変化が果たして外見的な変化だけでしょうか。成熟したクリスチャンに変わるためには祈らないといけません。しかし数十年、またはほぼ一生を送ったのに変わっていないなら、祈る時に神様との交わりを妨害しているものが何かを点検してみる必要があります。イエス様が祈られる時に二人の人が現れました。モーセとエリアでした。聖書には信仰の人物が多くいますが、どうしてこの二人が現れたでしょうか。モーセは過去200万人以上のイスラエルの民をエジプトから脱出させたにもかかわらず、神様が約束なさったカナンの地に入ることができませんでした。約1400年後にイエス様との出会いを通してカナンの地を踏む神様の恵みを得たからです。エリアの場合は、人々がイエス様を預言者エリアと考えていたので、預言者エリアをイエス様と共にいさせることで、イエス様はエリアではないということを見せてくださるためだったかもしれません。イエス様が祈られる時にモーセとエリアが現れた理由を他の側面で考えてみますと、 この二人の特異な死と関連があります。モーセは死にましたが墓がありませんでしたし、エリアは生きたままこの世を去りました。モーセは死にましたが墓がないということは、神様の子は死んで墓に埋まっても最終的には復活するので墓が必要ないという意味です。モーセと違ってエリアは生きたまま昇天した人です。本文の視点で見ますと、イエス様も後日生きたまま昇天なさる予定でした。エリアと違う点は復活なさることです。イエス様は復活なさった後に昇天なさいました。ですからイエス様はモーセのように肉体的に死んで亡くなり、復活なさった後にエリアのように生きたまま昇天なさいました。二人の登場はある特別な任務を遂行していたのだと見ることもできますが、確かなことはモーセは死んでからイエス様に会うために復活してここに現れました。エリアは生きて昇天しましたが、モーセは死んでからイエス様に会うために復活してここに現れました。私たちもやはりモーセのように時が来れば死んで復活してイエス様に会えるでしょう。ある人たちはエリアのように生きたまま主に会うでしょう。モーセとエリアがここに現れた重要な理由は、イエス様が近い未来に亡くなった後に墓に葬られるが、3日後には復活なさるから墓はなくなり昇天なさるということを理解させる上で適切な人物だったからです。モーセとエリアが現れて交わした会話の内容もイエス様の最後に関する内容でした。31節です。栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。モーセとエリアが御顔の様子が変わって光り輝いておられるイエス様がおられるところに栄光のうちに現れました。二人が光り輝くところに現れた時は、彼らが死んでから約それぞれ約1400年と約850年が過ぎた時でした。二人の会話の主題は、都市の人々が論じる政治、経済、社会、文化に関したものではなく、イエス様の最後でした。ではモーセとエリアはなぜイエス様が変化する山に現れて、その主題で会話を交わしたのでしょうか。天の御国で二人で話せばよいのに、あえてこの地に降りてきてイエス様の最後について話す理由は一体何でしょうか。イエス様に最後の時を告げるためでしょうか。あるいはイエス様に最後の時がいつかということを聞くためでしょうか。彼らがイエス様がおられるところに現れてイエス様に最後について話した理由の一つは、教育的な次元にあります。当時イエス様は弟子たちを教えておられましたし、弟子たちの口を通して人々を教え、さらには福音書を読んでいる現在の私たちも教えてくださるためでした。当時イエス様の弟子たちとイエス様に従う人々でさえもイエス様がこの世に来られた目的をきちんと理解していませんでした。私たちはどうでしょうか。イエス様をキリスト、神様の御子として認めてはいますが、皇帝の都市民の水準を出することができず、華やかなものだけを追求するクリスチャンになってはいませんか。モーセとエリアのように私たちの関心の主題はイエス様の最後でなければなりません。モーセとエリアがイエス様の最後について話すときには、苦難、死、復活も含まれていたでしょう。もしイエス様の最後がなかったなら、私たちには救いも復活も永遠の命もありません。 私たちの関心の主題はイエス様の最後だけではなく、自分の最後でなければなりません。自分の最後を毎日考えながら生きる人だけが、今日、義と節制のクリスチャンとしての人生を生きることができます。自分の最後を毎日考えながら生きる人だけが、義と節制の人生を生きることができます。自分の最後を毎日考えながら生きる人だけが、神様が心と思いを尽くして植えてくださった人生の場で逆説の真理を立証しながら生きることができます。私たちの教会には葬儀奉仕チームがあります。信者の方々に葬儀奉仕に参加してほしいとお願いすると断る理由の一つが、亡くなった方のお葬式に行くと自分の死を考えることになるということでした。しかし私たちが死に対する考えを避ける理由はありません。私たちは皆いつかは死にます。死を避けることができる人は誰もいません。宗法の不法欄を見ますと、ほとんど毎週亡くなる方がいます。普段知り合っていた信者の方が亡くなるたびに、私もいつかは死なだろうなと思っています。ここにも逆説の真理があります。他人の死を多く見れば見るほど悲しくはなりません。むしろ神様にもっと近づいたようで平安が訪れます。最後を考えながら、最後を準備しながら生きるのが正しいクリスチャンの生き方です。最後を考えながら、最後を準備しながら生きる時に、皇帝の年で逆説の真理を立証しながら生きることができます。モーセとエリアがイエス様の最後について話している時に、ペテロとヨハネとヤコブは重要な会話を逃しました。イエス様の3人の弟子たちはイエス様が祈られる時に深い眠りに落ちていました。3人がどの時点で眠りについたのか、そしてどの時点で目を覚ましたのか正確には分かりませんが、眠りから目を覚ました時にイエス様が2人と話しておられるのが見えました。弟子たちがその2人がモーセとエリアであることをどうやって分かったのかも正確には分かりません。イエス様とモーセとエリアの会話の最後の方で起き上がって会話を聞いて、二人の正体が分かったのでしょう。使徒ペテロはモーセとエリアが立ち去ろうとするときに彼らが去ることを惜しみました。旧約時代の中で最も尊敬できる人物たちです。イスラエルの歴史の中でエジプト脱出を抜いてその歴史を語ることはできませんが、そのエジプト脱出の指導者であり立法の代表者であるモーセ、そして死んだ人も生き返らせる奇跡を含め多くの奇跡を見せてくれた預言者エリアを直接見ただけでも驚くべきことなのに、使徒ペテロは彼らを介さずに一緒に暮らしたいという心が生まれました。33節です。それから二人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちは三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。使徒ペテロは眠りから覚めて驚くべき光景を目撃しました。この世界で誰が1000年前に生きていた人を二つの目で見ることができるでしょうか。それもイエス様の御顔が太陽のように輝き、モーセとエリアが栄光のうちに現れたのですから、不思議で仕方がありません。その場がまるで天国のように感じられたことでしょう。それでそこでイエス様、モーセ、エリアのためにそれぞれ幕屋を建てて暮らせばよいと思いました。しかし 使徒ペテロはその瞬間に自分の使命を考えることができませんでした。ほとんどの人々は自分と気の合う人といい場所でいい家で住むことを望みます。私たちが神秘的なことを体験したり御言葉を聞いたりしても御言葉を通して恵みを授かっても現実に安住してはいけません。使徒ペテロは皇帝の都市でいかなる人も簡単に言えない信仰の告白をしました。歴史に末永く残る信仰の告白でした。イエス様を神のキリストですと言った告白はイエス様を王として救い主として神様の御子として認めたということです。私たちがマモンという皇帝のいる現代版の皇帝の都市で正しく正直にクリスチャンらしく生きることは難しくても、イエス様の最後と自分の最後を考えることを忘れずに生きていけば、使徒ペテロの信仰の告白よりもずっとマシな信仰の告白ができます。聖書に登場するクリスチャンたちの素晴らしい告白と祈りは、彼らが楽な時よりは厳しい環境の中でより多く出てきました。しかし使徒ペテロは主の栄光がある場所では主の苦難と死を考えることができず、むしろ現実に安住しようとしました。皇帝の論理に従って生きる皇帝の都市ではなく、主の栄光を目撃した場所で、むしろ主の御心に逆行することを言いました。私たちが教会で恵みを授かったなら、教会の中に安住せずに世の中に入っていって、そして神様が心と思いを尽くして植えてくださったさまざまな人生の場でクリスチャンらしく生きなければなりません。教会は駐車場ではなくガソリンスタンドだからです。使徒ペテロはなぜ以前とは違って現実に安住する言葉を言ったのでしょうか。使徒ペテロの言葉が適切でないと聖書は話しています。33節の後半部です。ペテロは何を言うべきか知らなかったのである。自分が何を言うべきかを知らずに話した理由を考えてみますと、それは32節で使徒ペテロが深い眠りから覚めて思わず言った言葉だからです。したがって私たちは霊的に目覚めていなければなりません。イエス様とモーセとエリアの会話の重要な主題は最後でしたが、使徒ペテロは会話の本質、裏側は見ないで目に見えるもの、栄光のうちにいる3人だけを見たので、自分が何を言うべきかも知らなかったのです。生徒が教師が教えてくれるときにポイントを逃すと、その日の勉強がはかどりません。もちろん後で試験結果もよくありません。社会生活も同じです。上司の業務指示のポイントを理解できなければ、仕事をきちんとこなすことはできません。本人は一生懸命にしたと思うかもしれませんが、その結果はきちんと出ないことでしょう。共同体でも同じです。あることを一緒にするときに確信をポイントをきちんと理解していなければ、その人によって協業はうまくいかないでしょう。家族共同体も例外ではありません。使徒ペテロが眠りから覚めて間もなかったから、彼の言葉が夢うつの中での発言だったと弁護することはできるかもしれませんが、使徒ペテロはそれまでイエス様の教えの本質を頭では受け入れても心の中では同意していませんでした。32節のはっきり目が覚めるとにあたるギリシャ語は過去分詞形です。すでに 眠りから目覚めていることを意味します。そしてこの単語は泥棒が入ってくる時をあらかじめ知って起きている時に使う単語です。泥棒が入ってくることを知っている人がぼーっとしているわけがありません。ですから使徒ペテロは頭では主を神様の御子として告白しましたが、心では依然と世俗の価値観から完全に脱することができない状態であり、見るべきものは見れず、聞くべきことは聞けない、霊的に眠っている状態にいました。私たちがマモンを追求する皇帝の都市で生きながら、世俗の価値観から脱することができず霊的に眠っていれば、使徒ペテロのように自分が何を言うべきかも知らずに不適切な言葉を言うかもしれません。ですから霊的に冷めていなければなりません。霊的に冷めている人は夢うつつの中でも自分の使命を忘れませんし、ここにいることは素晴らしいことですというようなことを言いません。霊的に眠っているペテロと彼と共にいたヨハネとヤコブの眠りを覚ましてくださるために、父なる神様は直接臨在なさる前に雲を先に彼らに送られました。34節です。彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。弟子たちは雲が湧き起こって自分を覆った時恐ろしくなりました。人々は大体見ないといけない時にきちんと見ることができないと怖がります。それは物事を見る時だけではありません。本当に恐れなければならないのは網膜に事物が現れる現れないことではなく、見ないといけない時に見ることができない時です。見ないといけないものを見れる時、皇帝の論理が支配するこの世の中でも怖がらずに生きていけます。弟子たちは一緒にいる人が見えなくなると怖くなりました。けれども本当に恐ろしく思わないといけないのは、霊的な目が霞み霊で荒らせられる神様を見ることができない時です。雲が現れるのは神様が現れる前兆です。過去モーセがシナイ山で十回の石碑二枚を受け取った時も神様が雲の中に現れました。本文の変化の山でも雲の中に現れました。35節です。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさいという声がした。雲の中から神様の御声が聞こえてきました。ところで神様はなぜ雲の中に臨在なさって話されたのでしょうか。神様には形状があるからその形状を隠されるためでしたか。雲がなくても神様は御声を聞かせてくださることができます。あえて雲の中でお話をなさったのは、弟子たちの目に見えない時に霊の目がよく開くようになさるためでした。神様は弟子たちの霊の目を開けてくださるために弟子たちにおっしゃいました。彼の言うことを聞きなさい。主の御言葉を集中して聞くときに、見るべきものを見ることができる霊の目が開きます。主の御言葉を集中して聞かなければ、数十年が過ぎても、いえ一生を聞いて暮らしても、使徒ペテロのように虚しいものを求めるようになります。使徒ペテロが自分が何を言うべきかを知らなかったということは、その言葉は夢うつつの中で言う言葉のように上ごとに過ぎなかったということです。使徒ペテロが普段主の御言葉を集中して聞いていたら、こんな上ごとは言わなかったでしょう。 父なる神様が弟子たちに彼の言うことを聞きなさいとおっしゃったとき、彼の言うこととは具体的にどのような御言葉でしょう。もちろんイエス様がなさったまたはなさる御言葉でしょう。しかし神様がおっしゃった彼の言うことを今日の本文の中に探してみますと、イエス様の最後に関する御言葉であり、前の本文で探すならイエス様の苦難と死と復活です。そして彼の言うことは自分を捨て十字架を担いで主についていくことと逆説の行くという逆説の真理に関する御言葉です。皇帝の都市で使徒ペテロが主を神のキリストですと告白したことよりもっと重要な信仰の核心は自分を捨てる人生です。これが私たち教会の信仰目標である礼拝の生活か生活の礼拝かです。礼拝とは自分を殺すことです。毎日自分を殺す礼拝の人生を生きる人は毎日イエス様の最後と自分をの最後を考えながら生きる人です。このような人は自分の十字架を背負って主についていき、主についていって命を落としても救われるという逆説の真理を毎日人生の場で立証することでしょう。マモンを追求する皇帝の都市で主の御言葉を聞き、毎日自分を捨て自分の十字架を担いでいる人は、何も見えない雲の中に閉じ込められても見るべきものを見る目が開けるでしょう。36節の中盤部にこうあります。そこに見えたのはイエスだけであった。私たちが見るべき方はまさにただイエス様だけです。お祈りいたしましょう。父なる神様、罪人を救ってくださり子にしてくださるために御子をこの地に送られるほどに私たちを愛してくださることに感謝いたします。イエス様がこの地に来られた理由をきちんと分かっていない人たちにその理由を教えてあげるために、弟子たちを皇帝の都市を訪問させ、人々の人の子に対する考えを聞かせてくださり、三人の弟子をイエス様がお祈りなさる山に導かれ、イエス様の祈りの手本を見せてくださり、イエス様の祈りの場に直接現れ弟子たちに父の御声を聞かせてくださり、また弟子たちに下された命令を今日の私たちにも聞かせてくださったことに感謝いたします。父なる神様が弟子たちに見せてくださったモーセとエリアの会話の主題だったイエス様の最後を今日の私たちの人生の中でも忘れずに生きていけるようにしてください。父なる神様がおっしゃった彼の言うことを聞きなさいという命令を今日の私たちも肝に銘じて生きていくようにしてください。イエス様のその御言葉、すなわち主の苦難と死と復活を通してマモンという皇帝にいる現代版の皇帝の都市で虚しいものを求めず自分を捨てて十字架を背負って主に従うことを肝に銘じて礼拝の生活か生活の礼拝かができるようにしてください。また毎日自分の最後を考えながら主のために命を失ったら救いを受けるという逆説の真理を自分の人生の場で立証しながら生きるようにしてください。朝鮮半島での平和、新しい始まりを祈願する心で開かれた南北首脳会談を機に、朝鮮半島にこれ以上の武力衝突と葛藤のない平和が訪れるようにしてください。朝鮮半島の平和と繁栄統一のための板門店宣言が順調に履行されるようにしてください。クリスチャンたちが朝鮮半島の平和のために神様が心と思いを尽くして植えてくださった人生の場で 皇帝の論理に陥って現実に安住せず、主の御言葉を聞いて実践し、これを全国民が目撃し、ひいては全世界が目撃する恵みの時が来るようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。